教えてベロニカ。新年明けましておめでとうございます。ベロニカこと雷おこしです。はい、皆さん2013年ですよ。確かこれは新年早々配信されると聞いているんですが、皆さん初詣行きましたか？お雑煮やおせちなど食べましたか？お正月ってたくさん食べちゃうんですよね。ちなみに私は毎年お正月にはですね、お雑煮と画面に筑前煮ってやつですね、これを食べてます。お雑煮にはカツオナという葉物野菜ですかね、それが入ってるんですけれども、東京に住んでる時にカツオナが一般的な食材ではないということを初めて知って衝撃だったのを覚えてます。カツオナって何って思われる方も多いかもしれないんですけれども、私も詳しくは知らなかったんですが、調べたところですね、アブラナ科で高菜の仲間なんだそうです。で、名前の由来がカツオのような味わいのある風味があるから来てるそうです。全然知らなかったですカツオナって葉っぱ柔らかくてですね、とっても食べやすいんですよ。ちょっと大きいほうれん草みたいなのだと思ってもらったらいいと思うんですけれども、そんなに味とかもですね、癖もないので、野菜嫌いな子供でも食べられると思うんですよね。これを機にね、食べる人が増えたらいいなと思っているんですけれども、福岡とかに来た時には機会があればぜひ食べてみてください。さてさて、もう先月の話が去年の話になってしまうんですけれども、私12月にちょっと東京に遊びに行ってきました。特に何かイベントがあったからってわけではないんですけれども、会う友達にですね、なんかイベントで来たの？みたいなこと言われまして、いや別に特に何もないんですけどね、会う人全員に言われてしまいまして、あれ私イベントごとでしか東京行かなかったっけなとかちょっと思ったりしたんですけど、あでですね、スカイツリーに行ってきました。私が行った日はですね、強風で一時展望デッキには行けなかったんですよ。エレベーターが危ない。強風でちょっと安全確認しながらじゃないといけなかったので、行けなかったんですね。で、しょうがないかと思って、お土産を見てたんです。で、お土産見てる間に運よく再開してまして、言ってもですね、お土産も1時間ぐらい見てたんですよ。実を言いますと、スカイツリー、あれ何階かな？4階か5階なんですけど、アニメ商品がすっごい多く置いてまして楽しくていろいろ見てたら時間が過ぎてたんですよ。まさかスカイツリーでですね、アニメ商品なんて見れると思ってなかったので、ちょっと時間忘れてましたね1時間ぐらい経ってました。で、スカイツリーとコラボした商品とかが結構あって、ちょっといろいろ買ってきてしまいました。で、スカイツリーの話に戻るんですけど、さっきからスカイツリーですけど、展望デッキに登ってきました。人がめちゃくちゃ多くてですね、まずチケットを買うまでにだいたい30分ぐらい並びまして、やっと登れたと思ったんですけど、さらに上、展望回路に行くのにまたチケット買わないといけないんですけど、それに20分ぐらい並び、エレベーターを待つのも含めてだいたい1時間ぐらいですね、並んでました。結構しんどかったですねもうちょっと落ち着いてからでも全然いいとは思うんですけれども、登ってみてやっぱり景色は綺麗だなって思いました。建物とか車とかもめっちゃちっちゃいようなおもちゃみたいな世界になってました。なんかまるでウルトラマンになったような感じですかね。あとスカイツリーの影ができるんですけれども、友達が気づいたんですよね。あそこにスカイツリーの影があるって言って、ちょっと感激して何枚もそこで写真を撮り、確か20枚ぐらいそこだけで撮ったんですよね。同じ写真ばっかなんですけどね無駄にバシバシ撮ってしまいました。で、携帯とデジカメを持って撮っててですね、床が透けてるところが一部あるんですよ。で、そこ人だかりができてまして、私も見てみたいなと思ってちょっとそこまで行ったんですよ。で、実際立ってみると空中散 歩まではいかないんですけど、なんかその小さくなったビルの上を歩くのはなかなか面白かったですね。実はですね、ここの床が透けてるところで写真撮ってる際に携帯をポトってちょっと落としちゃったんですよ。まあもちろん強化ガラスなどでできてるので落としても全然大丈夫なんですけれども、周りにいる人からですね、あーってすごい叫ばれちゃってですね、いや大丈夫ですよと思いながら、まあやっぱ下に景色が見えてることで危ないって思ってしまうんでしょうね。すごい驚かれたのをびっくりしました。あ、そうだ、こちらの写真なんですけれども、スカイツリーで撮った写真をですね、後でスタッフさんにちょっと上げてもらうようにするので、ぜひぜひ、まあちょっと下手くそな写真なんですけど見てください。で、そういえばですね、スカイツリーのエレベーターなんですけれども、合計4台あるんですけれども、四季をイメージしたデザインになってまして、私が乗ったのは冬、確かそのエレベーターに乗る前にスタッフさんがこちらのエレベーターは冬をイメージしたものですって言ってたんですけれども、冬のテーマのエレベーターに乗ってきました。で、その写真があったんですよね、その四季のこういう風なエレベーターの中はこういう風になってますよってやつが乗ってて、ちらっと見た時に春が桜なんでしょうね、ピンク色で、秋はちょっとあまり覚えてないんですけど、とりあえず黄色だったなっていうのと、あと夏は多分花火ですかねの、多分そういう感じのちょっとデザインになってまして、冬は雪をモチーフにしてありました。で、退屈しないように考えられててすごいなーってちょっと思いましたね。ちなみにその展望回路へのエレベーターの天井が一部ガラスになってまして、上の景色が見えるようになってて、スカイツリーのですね、骨組みがブワーって見えるようになってました。そしてそのエレベーターのスピード速い速い、あっという間に着いちゃうんでびっくりしましたね。ただの本当にあっという間だったんで、耳がツンって山に登った時の現象とかになってですね、何度も耳抜きをしてしまいました。まあ皆さんも東京にお出かけの際はスカイツリーに行ってみてください。はい、そうですね、2013年になりましたので、ちょっと今年の抱負としまして、資格をですね、一つか二つ取りたいなと思っています。まだ何を取るのかなどは決めていないんですけれども、まあ役に立つのが取れればいいなと思っています。また何を取るかとかですね、ちょっといろいろ決まったらこちらで報告できればいいなと思っています。さてさて、ちょっと時間が来てしまいましたので、メールなり感想なり募集しておりますので、ぜひぜひ送ってください。送っていただけると飛んで喜びます。ということで、メールお待ちしてます。今年もですね、チームハッピーヒル一同よろしくお願いいたします。あと写真なんですけれども、さっき話したスカイツリーの写真ですね、こちらは Facebook ページか配信ブログのどちらかで写真を上げておきますので、ぜひぜひ見てください。この後は、教祖とベロニカの番外編がありますので聞いてください。それではバイニョー。そう、参ったな。仕事の依頼とはいえ急すぎるよ。飛行機に乗らないと絶対に間に合わないというのに、チケットは取れそうにないし、マネージャーは急病だし、くそ、トップモデルへの扱いとは思えんぜよ、龍馬さん。あー、弱ったぜ。あっちゃ、もう。はい、もしもし。
こんにちは、僕キャソです。わかる。
あー、もうこの忙しい時にキャソか。お、そうだなあ、キャソ、お前自家用機をこの私のために今すぐ出してもらえるか。
え、なんだそんなことですか。ベロニカさんのためならお安いご用ですよ。
おお、なんとタイミングのいいやつ。
お任せください、任せください。
久々の休みでショッピングに来たのはいいが、洋服買いすぎちゃったな。全然タクシー捕まらないぞ。これだけの量を持ち運ぶなんて無理だしな。
ベロニカさん、僕教祖です。僕ね、今公演が終わって帰るところなの。ベロニカさんはお買い物ですか？
そうなんだけどさ、買い物したはいいが車が捕まらなくて困っていたんだよ。
僕がお家までお送りしますよ。乗ってください、乗ってください。さあさあさあさあ、ほらほら、
なんとタイミングのいいやつ。あれあれあれ、うっそー、しまった。財布落としたみたいだ。ああ、どうしよう。これじゃタクシーにも乗れないし。ああ、どうしよう。どこで落としたんだろう。さっきの通りかな。ああ、ベロニカ焦る。
あらららら。どうしたんですか、ベロニカさん。ちょうどここを通りかかったらベロニカさんが見えたもので。
おお、なんと、タイミングのいいやつ。よいしょ。教祖。お金貸して。
はい。おいくら万円ですか？教祖バンクなら無くらいです。
マジで？
ウェルカム、ウェルカム、ウェルカム、ウェルカム。
もしもし？何？なんだって？は？銀線が怪我をした？リリコ、それでどんな具合なんだ？手術だけど、珍しい血液型で輸血の血が足りないって？あ？ RH- の AB？
こんにちは、僕教祖です。どうしたんですか、ベロニカさん。
笑い事じゃないんだって。銀線が怪我をしたらしいんだが、珍しい血液が必要で血が足りないから手術できなくて困ってるらしいんだよ。
そういえば以前お話をした時に、僕と銀戦士はお互いに同じ珍しい血液型だったのね。 RH- の AB ですよ。
もしもし、リリコ、血が見つかったぜ。そう、 RH- の AB。 今から行くからな。それまでなんとか頑張ってくれ。うん、よし、教祖。
何ですか？
今から銀線にお前の血を輸血しに行くぞ。一緒に来るんだ。
痛いのやだけど、ベロニカさんの頼みとあらば我慢します。もう仕方ないな。
しかし、なんてタイミングのいいやつなんだ。借りようと慌てて見知らぬビルに入ったはいいが、参ったな。別のトイレを探すしかないな。漏れる。
こんにちは、僕教祖です。どうしたんですか、こんなところで。
悪いな、今すごく急いでるんだ。
ベロニカさん、ここ僕が所有するビルなのね。
ちょっと、
今日はね、僕が開発した新しい商品。じゃあじゃあ、
もう限界。
これ再生紙を使っているのに、肌触りが最高のトイレットペーパーがとうとう完成したんですよ。よかったら、お一つお試しください。
あ、そっか。あ、なんてタイミングのいいやつ。 暑い。死ぬ。いやいやいや、日焼けする。いやいやいや、そうじゃなくて。これは参ったぞ。撮影中の砂嵐で、どういうわけだか、私だけが置いてきぼり食らっちゃったみたいだ。暑。タイムスリップして平安時代へ飛ばされるくらいに困った。さすがのベロニカ様も死ぬぜよ。龍馬さーん。待てよ。こんな時はいつもの予感が。さすがにこのサハラ砂漠のど真ん中まではタイミングよく現れるはずないよな。やっぱいないな。やっぱいないよね。やっぱりいないよね。
あれは、
えー、
嘘だろ、
こんにちは、僕キャンサーです
。幻、いやいやいや、現実だよな。
あれ、もしかしてそこにいるのは
予感的中、
やっぱりベロニカさんじゃないですか。
マジか。
僕視力 5.0 だからちゃんと見えてましたよ。
なんでお前がここに。
もうベロニカさん、今日はね、最高の水を味わうためにわざわざ砂漠のど真ん中までやってきたんですよ。ベロニカさんもどうですか。
なんていいタイミング、助かった。
おーい、ベロニカさん、僕の声聞こえてる。ベロニカさん、水飲む。
昨日の夜はお友達のあゆかちゃんから突然電話続行されて大変だったなぁ。でもあの後2時間も久々におしゃべりしちゃいましたよ。こんにちは、僕キャスです。楽しかったなぁ。もうわかる。しかし、ニューヨークでの休暇も、もう十分満喫しちゃいましたよ。ニューヨーク、ニューヨーク、ニューヨーク。とうとうニューヨークともこれでお別れですね。一旦ジャパンへ帰国して、溜まっている業務を片付けないといけませんよ、まったく。
よろしく。
はい、こんにちは、僕キャサです。わかるでしょ。
はい、よろしくお願いします。
久々に帰ってきた日本ですけど、忙しすぎて懐かしんでる暇がありませんよ。忙しい忙しい。これは OK で、1,2,3 と、これは、あっちもやらなきゃいけなかったんでした。忘れてました。お味見がしてる暇はありませんよ、まったく。次は都会を離れてどこか美しい自然のあるところに行ってみたいのよね。そうだ、 つぶやいて30万人のフォロワーにお尋ねしちゃいますよかね。スマホ、スマホ、あった。どこか綺麗な場所へお出かけしてみたいな、う？そうし。財力にものを言わせて、どこへでも行けますよ。そうし。モッフルをお味見しています。そうし。わお、早速返事が来ていますな。なになに？湖水地方？イギリスの湖水地方の風景は素晴らしいですよ。もう、猛烈に行ってみたくなりましたよ。楽しみだな。もう、わかるでしょ？はぁ、湖水地方か。
こうして新たなる知恵と旅立つのでした。